like all kinds of things.
おはようございます。今日は久しぶりにですね、ゆかりさん、峰ゆかりさんが来てくれましたね。ようこそおいでくださいました。歓迎します。はい、感謝します。はい、久しぶりに新月君も来てくれました。歓迎、改めて歓迎です。はい、節子姉妹、ようこそおいでくださいました。感謝します。嬉しいですね。はい、日本人はもともとこう音楽のセンスっていうのがやっぱり特別なんですよね。ですからリバイバルと呼ばれ、随分何十年も前ですけれども、日本の何箇所かで、本当にたくさんの人がクリスチャンになっていくということが起こりました。で、田舎で起こったですね、都会というよりも、例えば秋田県、あるいは富山県、北海道にもそういう動きがありました。で、そういうところではこう楽器を使って賛美歌を歌うってあまりなかったんですね。ですから手が楽器だった。で、手拍子なんですけど、やっぱりもみ手になるんですね。民謡調なんですよ。でもそれはそれで素晴らしいことですよね。日本的なものが悪いなんて誰が言ったんですかっていう話です。で、僕は音楽が好きですから、日本の音楽の中で津軽ジョンガラ三味線がすっごく好きなんですね。もうあれを聞くと興奮するんです。いや、すごい音楽だと。皆さん全然関係ないですか。いや、聞いたことない人は聞いた方がいいですよ。津軽ジョンガラ三味線、もういや、こんな音楽を日本人がやるんだっていうね。いや、日本人だからできるんですけども、そんな風に私たちには独特のセンスがあり、そして日本人はシンコペーションが苦手だと言われるんです。シンコペーションってなんか美味しそうな名前ですか。漬物と関係ないですよ。おシンコペーションではないですよ。シンコペーションっていうのは西洋的な音楽の考えでは強弱なんですね。強弱、強弱か、強弱、弱、弱とかというなるんですけども、その弱から始まるっていうね、タン、ンタっていうね、それが日本人には苦手だと言われるんです。だから弱いところから始まるのは苦手だって言われるんです。でも別に弱いところから始まるのが苦手だから悪いってことではないですよ。でも日本人独特のリズム、こんな長ったらしい話をするつもりなかったんですけど、日本人はこう言葉のリズムが好きですよね。ですからその昔、私が聖書学校、牧師製造工場におりました時に、指圧っていうのが流行りました。なんとか徳次郎さんっていう人がですね、テレビで有名になったんです。はい、皆さん覚えてる人、覚えてる人、正直に言っていいですよ。別に罪ではありませんから。はい、ありがとうございます。どんな文句を使いましたか。始圧の心、母心、押せば命の泉ね。これはリズムなんですよ、リズムで。そういうのを毎週毎日のように日本人は聞かされてきたので覚えてるんですけども、これリズムがいいから覚えやすいんです。こんな長ったらしい話をして、今日のタイトルは来れば飢えない、乾かない、これリズムなんです。さあ皆さんで言ってみましょう。来れば飢えない、乾かない。言わなくていいです、別に。言わなくてもいいです。少し楽になりましたが、でも来れば飢えない、乾かない、イエス様が言われた言葉を日本語のリズムにしただけです。 今日もイエス様が私たちに語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。イエス様に心を向けること、私たちは言うまでもなく目に見えるもので毎日影響されて生きてきていると思います。そんな中でいつもイエス様を意識することはそんな簡単ではありません。私にとっては簡単ではありません。だから皆さんにとっても簡単でないと思っています。でも願わくは私たちがどんな時にもイエス様を覚えていく、イエス様を思っていくことです。それは私たちの目標です。日曜日教会として集まって集会をする中でそこに座っているからといって私たちが自動的にイエス様を思うということはないのが現実のはずです。今新しくイエス様に心を向けましょう。そしてイエス様が語ってくださる言葉を受け取ることができますように、聞くことができますようにと祈りながらこの時に臨んでいきたいと思います。アニケン先生をお祈りしてください。
聖なる愛する天の父様、感謝いたします。あなたが私たちを見捨てないで繰り返して繰り返して読んでおられることを心から感謝いたします。あなたの好きな愛を持って私たちをご自分の的として愛し守って癒して、そして叱責して、そして清めてくださることを心から感謝いたします。ペンテコステでは激しい風のような音として聖霊が下りましたけれども、時には細い細い声が心の中で響きます。平和のスペースで細い声があることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが聞く耳を持って、心の聞く耳を持ってあなたに従って、そしてあなたを慕っていくように、多くの身を結ぶことができますように助けてください。今日も私たちが存分にあなたの御言葉から飲んで食べて強くなることができることを心から感謝いたします。日本の各地の礼拝も守って祝福してください。イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆さん、感謝いたします。イエス様が望んでくださることを信じます。イエス様は5つのパンと2匹の魚でおそらくは2万人近い人たちを養われました。すごい奇跡です。そしてその奇跡の後、人々はイエス様を求めました。ところがイエス様はその人々にはっきり言いました。あなた方が私を探しているのは、私が奇跡を行ったからではなく、パンを食べたからだ。でそこで何回か人々とイエス様とのやり取りが続いてきました。今私たちはその継続の中にいます。イエス様が人々に真理を語っておられる。人々はそのイエス様に応答する。ところがどうも噛み合わない。なぜ噛み合わないか、これ皆さん経験しますよね。人間の間でもね、まあ、例えば私が誰かと話をしている、私は一生懸命理解してもらおうと思って言葉を選びながら話をする。相手の人は私を見つめながら聞いてくださる。ところが返ってくる言葉は、え、何聞いてたんですかということが起こってしまう。それは私たちが考えていることによって決められるからです。何を考えながら人の話に耳を傾けているか、私たちは自分が考えていることすらも考えていないんです。だから気づかないんです。イエス様のことを聞き、聖書の言葉を聞いて、これは信じられるかという心で聞く人がいるとしますね。どうしてそうなんですか。聖書の言葉が本当にあやふやだからですか。いやいや違いますよ。 その人の考えてきた考え方がそういうものを信じないように心を動かしているからです。イエス様の時代に、この時にイエス様の言葉を聞いていた人々は、彼らなりに自分たちは正しいことをしていると思っていたに違いありません。それが後になって分かってきます。イエス様はしかし最初からご存知で、その人たちが何とか気づくように話してくださっているわけです。私たちが聖書を読む時もそうですよ。私たちが聖書を読んでおかしいなと思うことがあったら、それは私たちの考え方がおかしいんだということを、私何度もこれまで言ってきましたけれども、今これからも言っていきます。それが現実だということを受け止めましょう。聖書の言葉が間違ってんじゃないんです。おかしいと思ってる私がおかしいんです。なぜおかしいと思うか、辿っていくと大体小学校ですよ、あるいは幼稚園です。じいさんばあさんの話を聞いた時です。でそれがずっと残っていくから、それにいつの間にか気がつかないうちに照らして考えるとおかしくなるんです。そうすると私たちは人生で大損をするって言ったら変な言い方ですけれども、命を見失うことになってしまいます。イエス様が、あなた方はユダヤ人は荒野でパンを食べた、しかしそれはモーセが与えたものではない、神様が備えてくださったものだけれども、それが一つの型だったのだ、今や神様はあなた方に天からのパンを与えられる、神様のパンは人に命を与えるものだと語られたことを先週は見ました。それを聞いた人々はくださいって言ったわけです。自然ですよね。そういうパンが欲しい、じゃあイエス様それください。それに答えられたのが今日の御言葉です。私が命のパンです。皆さん、今朝朝ごはん食べた人は、食べなかった人いると思いますけども、人間は大体1日に 2,3 回食事をしますけど、どうして 2,3 回食事するんでしょうか。え、習慣になってるんだ。素晴らしい答え。そういう習慣になってるから、いやいや、お腹空くからでしょ、ね、お腹空くからですよね。お腹が空くっていうことはどういうことですか。胃袋が空になったってことですよね。で、胃袋が空になるのは食べたものが消化するからですよね。いや別に僕何も難しいこと聞いたわけじゃないですよ、ね、皆さんが勘ぐって何を期待してるのかと思ったら答えられるかもしれない。私たちは食べたものが消化していくので、食べ続けなければ死んじゃうわけです。単純です。で、食べ物の代表として日本人はご飯と言います。ご飯って大体こう、今では白いご飯、僕の子供の頃は決して白とは限らなかった。麦ご飯っていうのが、お、貧乏人は麦飯を食えと言った首相がいたんですよね。いましたよ、覚えてますか、うん、あ、そうですね。なんとか隼人さんっていう人ですけど、池田なんとかさんって、でそれがすごく貧乏人の間では話題になりました。あんなこと言いやがってみたいに。私は子供でしたけども、と思いましたね。まあ、そんな風に日本人にとってはご飯、まあ、他の社会、欧米社会、ユダヤ人にとってもパン、これはパンだけしか食べないということでもちろんないわけです。でイエス様は、私が命のパンですと言われました。私たちのご飯は体のご飯です。欧米人のパンは体のパンです。でもイエス様は、私が命のパンですと言っておられます。そして、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は どんな時にも決して乾くことがありません。これはもちろん私たちの体のことを言っておられるのではないですね。私たちの体は水を必要としています。食べ物を必要としています。それを毎日何回か食べていかないと私たちの体は維持されません。しかしイエス様が私が命のパンですと言われたことによって、イエス様は人間人類全部に対して、人間は体さえ生きていればいいのではないということを宣言されています。人間は体以上の存在なんだ。人間が本当に生きるということは体が動いていればいいということではないんだということをイエス様は言っておられるわけです。人間は霊的な存在で、その霊が生きる必要があるけれど、神様によってしか霊は生きることがないんだ。霊にもご飯が必要なのだ。その霊のご飯は神様が与えてくださるもので、それがイエス様なんだとイエス様はここで宣言されています。私たちの霊が養われる、そのためにこそ私たち教会は集まります。人から見たら、まあそんなそういうことを信じない人から見たら、プログラムをやってるだけに見えるかもしれません。でも私たちはプログラムをするために集まっているんじゃないんです。私は何度も思いました。もう教会の責任やりなさいと言われた時から、なんとか毎回新鮮にしていきたいなと思ってたんです。いろいろ考えたんですけども、どんなにプログラムを変えてもいつか必ず同じになるんです。毎日プログラムを変えると、それがプログラムになるんです。毎日変えるっていう。で、諦めたんです。これは形の問題じゃないんだって。形は同じようでも心が大事なんだ。それを願ってんですけど、皆さん大丈夫ですか？もう私退任した方がいいかもしれませんね。もう集まってプログラムするだけなら意味ないんですよ。教会はプログラムやるところじゃないんです。それがどんなに大勢の人が集まってすごく活気が良くて、もう音楽も派手派手で、ね、歌ってる人上手で、弾いてる人もめちゃくちゃ上手くて、関係ないんです。いや関係ないって言ったら叱られるな。ある程度関係ありますけど、ポイントは何か。それはここに私たちが本当の上渇きを持ってイエス様を求めているかどうかです。イエス様は言っておられます。私に来る者は飢えることがない、私を信じる者は渇くことがない。それなのに私たちは上渇きっていうことは使うんです。矛盾してませんか？矛盾してますよね。私が矛盾してんですか？はっきりは言えないですよね。そんなことそうですなんて言ったらどうなるか分かりませんもんね。私たちの体は食べたものを消化するのでなくなります。イエス様が私は命のパンですと言われるとき、私たちはイエス様を食べるかのように自分の中に取り入れていく。それははいと言ってプログラム通りにやることと違います。誰かから言われたので私の後について祈ってください。はい、神様、神様、私は罪人です、私は罪人です、イエス様を信じます、イエス様を信じます、アーメン、アーメン、おめでとうございます、救われました。それ別に悪いわけではないんですよ。そういうふうにしてたくさんの人がイエス様につながってきたと私は信じます。でもそれは誰かが言った言葉通りに自分が言うということではなくて、本当にイエス様を自分の人生のすべてに、心の世界、思いの世界、霊の世界に、イエス様をお迎えしていくということなんです。それがイエス様に来るということです。私はイエス様に来なさい、イエス様に行きましょう、私に来るものは、もう中学生、小学生の頃から聞いてましたから。でもそのうち思うよと、イエス様のところに行くってどういうことだろう。さあそれでは皆さんイエス様のところに来てください。みんなが前に出て、ここには何もないですけども、前にこう 座布団が敷いてあったりして、みんなそこに出ていくんですね。だからイエス様のところに行くとああやって前に行くことかな、でもなんか違うよと思ってたんですよ。皆さんどう考えたことないですか、そういうの。イエス様のところに行くってどうすることです、教会の建物に行くことかなと。私一人でなんか頑張ってるんでしょうか。イエス様のところに来るっていうのはどういうことでしょう。これ大事ですよ、これ大事ですよ。だってイエス様のところに来ること分からなければ飢えるんですよ、乾くんですよ。でも皆さんイエス様につながっている、洗礼は受けていないかもしれない、でもイエス様につながっている。だからあなたここにいるんです。いや、自分がどれだけ意識しているかは別ですよ。でもね、イエス様につながるということが私が決めることじゃないんです。私は決断しなきゃいけないんですよ。でも私たちがイエス様につながるのでイエス様が私たちを招いてくださったからです。イエス様が私たちを引き寄せておられるからです。強引にはなさいません。私たちがここにいるのはだからイエス様によって引き寄せられているからです。それだからこそイエス様をしっかり受け入れることが大事なんですよ。イエス様のところに来ることが大事なんです。イエス様のところに来たらイエス様ご自身が確実に約束しておられる、あなた方は飢えない、霊的にはお腹が空くようにはならない、イエス様を信じたら乾かない。皆さん、心の乾きって覚えたことありますか。心の乾き、心の飢え、それはなんでこんな虚しいんだっていうことですよ。この虚しさが私たちの霊の飢え渇きの証拠なんです。私はその自分の証としてそれを話してきました。洗礼は受けていたのに虚しさで毎日悩まされていました。恐ろしい虚しさが襲ってくるとき自分は全く無力で怖かった、逃げたかった。それは霊が食べ物を食べていないということです。霊を満たすのはイエス様だけです。イエス様はそれをはっきりと言ってくださった。だからイエス様のところに来るならというんで、じゃあイエス様のところに行くってどういうことですかっていうことを私はもう何年も考えてきたんですけど、皆さんはどう考えていますか。永遠の命を得るため、まあそう言ってもいいですよ、はい、いいですけども、イエス様のところに来るっていうのはどういうことですか。具体的に何をすることですか。教会の建物に来ることですか。教会の建物前に行ってひざのずくことですか。孫娘、時々声が聞こえてます。パパ、パパ、パパ。返事するまで呼びかける。もうパパって呼んでる時点で来てんですよ。パパのところに。体は遠くから大きい声で、そうそう、近寄って来いよっていう話なんですけども、そこが子供ですよね。私は確信してるんです。神様は何もしめんどくさいことをしなさいと言っておられるんじゃない。単純なんだ。イエス様のところに来るということは本当にイエス様に心を向けてイエス様と呼ぶところから始まるんだ。やっと私はそこにたどり着いたんです。だからいつも言うんです。イエス様の皆を呼びましょう。イエス様を呼び求めましょう。神様を慕い求めましょう。週報に毎週書いてます。皆さん読むだけで終わらないでください、ね、読むだけで終わらないでください。やりましょう。私たちがイエス様のところに来るならば決して私たちの霊が飢えることはない。体はお腹が空きます。それは当たり前です。お腹が空いたらご飯食べればいいんですよ。単純なんです。でも霊が空っぽになった時に誰が満たしてくれるか、イエス様しかいないんですよ。他のいろんな方法を試した人はもうわんさといます、世界中に。でも満たされることはないはずです、正直に言えば。音楽が神様になってる人もいます。 でもそういう人はまた空っぽなんですよ。だから聞き続けるんです。イエス様に来るものは空っぽになるからイエス様を求めるんじゃないんです。イエス様が言っておられるからです。イエス様と呼んでイエス様とつながるものは霊が飢えることがないんです。乾くことがないんです。でもイエス様を求める、それは喜びだからです。イエス様を求めることが喜びだからです。空っぽになったからじゃない、もっとイエス様が欲しいからです。そしてイエス様を求めることはどんなに求めても食い過ぎにならない。これは素晴らしいニュースですよねご飯は食べ過ぎるともうすぐに結果が出ますけどね。イエス様は食べ過ぎてもまたすぐに結果が出るんです。それは不健康な結果ではないんです。イエス様食べ過ぎたらどうなります皆さん、は？あふれる。何があふれますか？
イエス様出てくる。
イエス様出てくる。いいっすね。心が豊かになります。他には、いや喜びあふれますよ。喜びねえ、イエス様に満たされれば満たされるほど私たちは自分でも知らなかった喜びというものがいっぱいになってきて溢れていく。その結果どうなるか、私たちは患難でさえも喜んでいますというローマ人の手紙5章の言葉が自分の身に起こっていくことを経験するのです。私たちは苦しい時には苦しいんです。辛い時には泣くんです。それが悪いことなんかじゃない。それは自然です。人間ですから。しかし私たちがイエス様のところに来てイエス様に満たされていく、満たされ続けていくと、私たちは患難の中ですら喜ぶことができるようになるという言葉が私の身に起こっていくんです。皆さん、イエス様とつながって生きることは複雑ではない。お金かからない。でも自分から求めていかなければならない。植え替えていかなければならないんです。イエス様を求めるときにイエス様と口で言ってればいいっていうんじゃないんですよ。心をイエス様に向けることなんです。心をイエス様に向けるときに、私は最初の頃イエス様が十字架にかかってくださったということを私の思いの中で描こうとしました。そうすると私の心がキュンとなって神様への感謝で満たされていく。私は時々どうやって伝えたらいいんだろうか分からなくなることがあります。ここに集められている私たち一人一人が本当にイエス様に満たされていけば、町は変わるんです。国が変わっていくんです。どのようにしてか分かりません。もう必ずそうなっていく。それは私たちが完全になるということとは違います。不完全なままで、しかしイエス様が私の心におられる、私は命のパンであられるイエス様を心にお迎えした、だから私の心は満たされている。でもそのイエス様の素晴らしさのようにもっとイエス様を呼ぶ、そして私たちの毎日の生活にはチャレンジが起こってきます。苦しいことが起こってきます。問題が起こってきます。その時にどうしようどうしようどうしようって言ってても何も変わらない。どうしようって言うんじゃない、イエス様って呼ぶことなんですよ。と私は口を酸っぱくして声を大にして叫びながら言ってきました。それは私がやってきてるからです。そしてイエス様の皆を呼ぶ者は必ず救われる。それは魂が救われて地獄に行かないということだけではないんです。私たちを飲み込むような状況の中からも救われるんです。皆さん本当にね、どんな問題があってもどれほど八方塞がりのように思えてもイエス様って心からそこにいてくださるイエス様に叫ぶ者は必ず救い出されるんです。必ず自分が立ち直るんです。へこたれることはないんです。死ぬ必要がないんです。命のパンがイエス様だからです。これは必ずそうなの。皆さんだから問題が起こるまで待たないで、 毎日イエス様を呼びましょう。そうすれば必ず変えられていくんですよ。何をしていてもイエス様って呼びたいんですよ。皆さん、トイレの中に入ったらイエス様って呼んじゃいけないと思ってますか？とんでもない。もうトイレの中で私は痛みを怒られてどうしたらいいか分かんない時がありましたけど、イエス様って叫びますよ。トイレの中でイエス様すいませんけど呼ばせてください、そんなこと言う必要がないんですよ。え？いや、私ね、中学生の頃ね、イエス様はトイレなんか行かなかったと思ってました。そんな汚いことをするはずがないって。誰がトイレに行くこと汚いことだって言ったんですかね。いや、それはその頃のトイレが汚かったからです。いいですか、トイレが汚いからといってトイレに行くことが汚いことじゃないんです。それ必要なんです。イエス様ってちゃんとトイレ行きましたよ。いや、書いてないけど聖書には。幻滅した人はごめんなさい、私そのこと言われたら中学生の私は傷ついていたと思います。この間東京キリスト教大学で教えていた稲垣先生、もうこの頃仲良くしていただいているんですけども、そこで食事をしながら、私こんなふうに思ってたんですよって言ったら、先生は呆れ返った顔してました。そんなこと君思ってたのみたいな。いや、本当に思ったんですよ。何を言いたいか、皆さん、どんな瞬間もあなたがイエス様の皆を呼ぶ瞬間は清いんです。それは聖なる瞬間なんです。場所がどこであろうが、あなたの状況がどうであろうが、イエス様って呼ぶ瞬間が聖なる瞬間なんです。神様に選び分かたれている瞬間なんです。私たちがイエス様と呼ぶことによって、私たちは霊的に強くされていくんです。いいですか、霊的に空っぽにはならない。イエス様を受け入れたものは霊的に空っぽじゃないです。もう飢えることがない、乾くことがない。だからあとはもう天国に行けるから、イエス様とはそこそこにお付き合いをしながら、それがいけない。そうじゃなくて、だからこそ毎日イエス様を呼んでいきましょうということを言ってんですよ。トイレに行っても、あ、イエス様、すっきりしましたって言っていいじゃないですか。いや、誰に言うんですか。時々自分で言ってんじゃないですか。自分に、あ、せいせいしたとかって、で自分に言うことがいいじゃない。イエス様に言っていいじゃない。いや、言うべきですよ。どんな時にもイエス様がそばにおられることを意識するというのはそういうことです。自動車を運転していても、歩いていても、誰かに嫌なことを言われた時も、問題が自分の家族の中にある時も、そういう時、どんな時でも、そういう時にこそっていうより、どんな時でもイエス様を呼んでいくものは飢えることがない、乾くことがない。私たちがイエス様のところに来るだけではない、イエス様と共に生きていくこと、それはイエス様の皆を呼び続ける、イエス様に呼びかけ続けることだと私は今はっきり確信しているんです。で、皆さんがそれを毎日やっていけば、私たちは必ず変えられるんですよ。問題に打ちひしがれて暗い顔をする必要がなくなるんです。本当ですよ。やってください。イエス様に呼ぶもの、それが勝利者なんです。イエス様は人々に言われました。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしない。悲劇です。イエス様を目の前にしていた人々がイエス様を信じようとしなかった。自分たちの考えを優先した。みんな私たちに気をつけなければなりません。自分の考えを優先しないことです。いや、私の考えは神様の考えです。そんな考えを持たないようにしましょう。そんな考えを持たないようにしましょう。私たち人間だということを忘れないようにしましょう。私は神様の言うことだけを聞きます。それはありえません。神様の言うことを聞く人は人の言うことを聞きます。神様の言葉を求める人は、その人が神様からの言葉を語っているかどうか聖霊様の助けによって聞いていきます。そして分かります。時には牧師と言われる人も間違ったことを言うんです。時には預言者と言われる人も間違った預言をするんです。時には でそれを間違えましたという預言者を私は尊敬しています。私はあの時間違えました、許してください、偉いと思います。それは人間の姿です。神様は間違えることがありません。だから私たちは自分の考えで他の人の言うことは聞かないではなくて、いつもイエス様を求めていく、イエス様を信じていく。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私たちがイエス様を呼んでいるなら、それはイエス様のお父さん、私たちの天の神様がそのように私たちを導いてくださったからだと、ここから知ることができます。私たちが自分で決めたことじゃないんだ。神様が私たちの思いを超えて一人一人、あなたを、あなたを、この私を導いてくださったので、今私たちはここにいるんです。これはすごいことですよ。しかも神様はそれを私たちが生まれてくるはるか前から決めておられたと聖書は言っているんです。この神様の前にへり下って、ああ、神様、選ぶった私をお許しください、私はあなたを迎え入れます、イエス様、あなたを信じますと告白していくことですよ。そうするなら私たちは必ず必ず変えられる。考え方が変えられる。考え方が変えられるので振る舞いが変わっていきます。振る舞いが変わるので習慣が変わっていきます。今までは日曜日に教会の集まりに来るなんて考えてもいなかった私たちが、それこそが私の一週間の大切な時間なんだと知ることができるように変えられていく。振る舞いが変わって、習慣が変わって、しかしイエス様はさらに大きな変化を起こそうとしておられる。それは私たちがイエス様に満たされることで命にあふれるように。今のこの世界に必要なのはあふれる本当の命です。イエス様につながっていないものは死んでいると聖書が言うのです。だからその人たちが生きることこそが町の大変革、国の大変革です。で、神様はそれを私たち弱いものを通して、足りないものを通してしようとしておられます。イエス様に来るものは決して捨てられない。イエス様は決して捨てない。どういうことですか。私は確信しています。一度イエス様に私はあなたを信じますと言ったものは、たとえ10年20年一切教会に近づかないような人でもイエス様から捨てられていることはないんです。私の大切な友人、牧師がいます。長男が行方不明です。大体見当がついていると言っていました。心は痛んでるだろうなと思いました。しかし私は確信しています。その長男、僕も子供の頃から知ってますけど、彼がどんなにあがいても無駄です。イエス様の恵みから出ることはできない。必ず必ずやがてイエス様に帰ってきます。確信しています。イエス様信じますって告白して、一生懸命イエス様のための奉仕を教会でやってたんです。それが無駄になるなんてありえませんから。あなたがイエス様の皆を呼んでいたら、絶対にイエス様はあなたを捨てないんです。人が何と言うが関係ありません。イエス様の言葉が絶対なんです。イエス様が主であられ神様です。皆さん、秘訣は一つだけ。イエス様を乾き求めること、イエス様を植え乾くこと。だからイエス様のお名前をイエス様に向かって呼び続けること、子供のように
ママ、ママ、パパ、パパ。別に教える必要ないですよ、ね、ママだよパパだよって言ってるうちにやめなくなりますよね。ママパパ、こっちがもういい加減にしてくれって思うことなかったですか、親の人なかった。あ、そう、はい、わかりました、ね、イエス様は嫌にならない。イエス様は求めてくるものに必ず応えてくださる。イエス様は生きておられます。イエス様を呼ぶ者が助けを得るだけではない、強められて状況に打ち勝つものになっていく。それが圧倒的な勝利者ということです。イエス様に来る者はイエス様の愛を受け取るからです。その愛によって私たちは圧倒的な勝利者として生きていくのです。圧倒的な勝利者、戦いがないと分かんないんです。ノルウェーに行った最初の頃、教会の中にいろんな絵やなんか書いてある。そのうちの一つが戦いなしに勝利なしっていう言葉でした。22歳の私の心に焼き付きました。戦いなしに勝利なし、圧倒的な勝利者は戦いの中で表されていくんです。なぜなら圧倒的な勝利者はイエス様の皆を呼んでいて、イエス様の愛を受け取っているからです。よろしいでしょうか。これから毎日イエス様を思っていきましょう。イエス様の皆を呼んでいきましょう。どんな時にもそれをするんだという決心を今日新しくしましょう。あなたの人生は必ず変えられる。イエス様が生きておられるからです。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。私はあまりにも足りないものですが、あなたは生きて働いておられるお方、聖霊の神様が一人一人にさらに迫ってくださいますように。今日ここに私たちが集められた結果として、これからの日々で変化が起こっていきますように、イエス様どうか私たちを助けてください。あなたを思い出し、あなたの皆を呼ぶことが一日のうちで継続的に起こっていきますように、そのようにしてあなたのご計画がこのいわきに表され、日本に表されますように、日本の国を憐れんでください。このままではダメになる。クリスチャンでない人もそのように思っているようです。しかしそういう時にこそあなたの時であることを信じます。イエス様、どうか私たちに臨んでください。また天皇夫妻をお救いください。総理大臣、大臣たち、国会議員、福島県知事、県会議員、いわき市長、市会議員、行政の皆さん、どうか全ての方々にあなたのご慈愛が望み、悔い改めが起こり、町の大変革、国の大変革が起こり、あなたが褒めたたえられますように、エルサレムに平和をもたらしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。